はい、ありがとうございます。じゃあ、野上さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。そしたら今日は声の大きさ大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。菩提心を成就するの、途中のところからです。で、一番上のところにですね、項目バーって書いてまして、本日の担当箇所ですっていうところ、一応こう、目でパッとわかるような感じで、この辺ですっていうふうに書いております。字がちょっと小さいですが、このあたりが担当になります。で、前回の復習です。菩提心を受ける儀器には異なった多くの方法が見られますが、タルゲンでは、1、シャンティレーバの流儀と2、セドリンパの流儀で説明しています。それに関する参考資料から抜粋しています。菩提心を起こすための方法には主に2つあります。1つはアティシャが伝えた因果の七秘訣、もう1つはシャンティテーバが入菩薩行論に説いた自他の交換です。もう1個引っ張ってきました。このような利他的精神を持ってどのように修行していくか、それには2つ方法があります。1つはマイトレイヤーからアサンガへと伝承されてきた修行法、すなわち7つの因果に関する教会です。もう一つはマンジュシュリーからナーガールジュナとシャンティデーバに伝わった修行法、すなわち自他を平等に見なす瞑想法ですというふうに書かれておりまして、まあ、ざっくりとこう大きくこう2つに分かれるというふうに一般的には、説明されておりました。それのうちのシャンティデーバの方が私の今回の担当場所になっております。で、次にページの方の本文に入ります。規範師シャンティデーバの流儀により菩提心を受ける儀器、それもまた長者マンシュシュリーから規範師ナーガールジュナに伝承されてきた規範師シャンティデーバの流儀のようならば3つ、起業の儀器と本業の儀器と後の儀器です。赤字で書いているところを一応辞書で調べて下には書いておりますけれども、まあ、大きく起業と本業と後の儀器という本3つに、分かれているということが書かれております。はい、で、起業というのは、前業にあたる部分です。で、大きく3つに分かれるということで、この、入菩薩行論の構成についてちょっと勉強してみようかなと思いまして、参考資料から、抜き書きしてきました。下の部分ちょっと読んでみます。入菩薩行論の構成、ここでシャンティデーバの入菩薩行論を一緒に学んでいくために、まずは入菩薩行論の全体を概説しておきましょう。シャンティデーバは神髄として菩提心の利益と2つの菩提心を起こす行について学ぶ方法を説いています。第1章では菩提心の素晴らしさ、すなわち罪を捨て善を成就するための菩提心の利益を詳しく説かれています。第1章は菩提心の利益の章と呼ばれています。で、赤字で書いている部分がちょっと本日の担当箇所に該当するかなと思って赤字にしていますけれども、第2章では堅固な菩提心を起こすためには菩提心の儀器により、行としては七支分の行をすべきだとシャンティデーバは説いており、七支分の前半部分である礼拝帰依供養をし、そして4つの力を備えた懺悔と修行の妨げをなくすことについて述べています。この章は罪の懺悔との章と呼ばれています。以下ですね、第3章から第10章までは下のような項目に分かれていますので、またお読みいただければと思います。はい、で、次3ページです。で、さらにですね、入菩薩行論10章からなっているんですけれども、それをざっくりと3つのカテゴリーに分けられるというふうに、本に書いてましたので、こちらの方の説明も、見ております。今私たちが勉強する入菩薩行論は10章からなっています。この教えは、1つ目、まだ、芽生えていない菩提心を育むための教え、2つ目、育まれた菩提心がなくならないように維持するための教え、3つ目、育んだ菩提心をますます高めていくための教えという3つのカテゴリーに分けることができます。第1章の菩提心をもたらす利権、第2章の告白懺悔、第3章の菩提心の正気は今まで持っていなかった菩提心を正気させるための教えですということで、本日の担当箇所は、今まで持っていなかった菩提心を正気させるための教えのくくりに入っています。 以下はまた読んでおいていただければなと思います。ひたすらちょっと参考資料、これここに当たるかなっていうところをひたすら参考資料を抜いていってますので、ちょっと長々となってしまって申し訳ないのですが、次ですね、下の参考資料、妙菩薩行論の全10章のうち第1章は菩提心の特徴が主題です。菩提心の準備として功徳を積んで自分を浄化するために七部門七支を実践する必要があります。これが第2章の主題です。もう一個下の赤い部分だけ読みます。心の訓練は段階を踏んで進めていかなければなりません。まず最大の過失を取り除くことによって自分自身を浄化します。これが賢者の歩まなければならない道ですというふうになっておりまして、一番下の青枠のところ、私が書きました。心の訓練は段階を踏んで進めていく必要があります。まずは菩提心の準備、懸業として功徳を積んで自分自身を浄化するために自分の行を実践します。ということで自主文の方に入っていきます。次4ページです。5ページまでちょっと続けて読ませていただきます。4ページ懸業の儀器、1、懸業の儀器には6つ、1、供養を捧げることと、2、罪を懺悔することと、3、善に随喜することと、4、法輪を転ずるよう感情することと、5、涅槃をしないよう祈願することと、6、善根を、エコーすることです。ということで七支文って言ってたんだけれども、この上のところ6つって書いていましたが、タルゲに薬中がありましたのでそちらの方を見ています。6つについて、中29、不言行観散などの七支供養のうち、ここでは樹海の死に仰まなので第一支の礼拝、奇妙が除かれたものとなっているということで、多分菩薩会とかを受ける、樹海の死に仰まだから礼拝に置いてるってことなんでしょうか。はい、それで参考資料よりこの七支文について、書かれているところです。資料を積むことや、財商を浄化することは重要です。そしてそれをまとめた最も重要な修行は七支文です。七支文は礼拝供養懺悔随喜感情祈願エコーからなります。七支文における修衛樹の感想は、福伝であるラマ仏菩薩を対象に功徳を積み財商を浄化する偉大なる瞑想修行であり、とても重要なものです。功徳を積むことと、財商を浄化すること、この2つは兼業密教すべてにおける重要な成就法 にはほとんど必ず含まれます。妙菩薩行論第2章においては菩提心を起こして修行を行う、その全行の支分として礼拝や供養帰依をして4つの力を揃えて修行の妨げとなる悪い条件である罪を懺悔し、善に対して随喜するなどの良い条件の功徳を積むことをまず説いています。そしてその後、第3章のテーマでもある菩提心の樹旨を説いていきます。第2、第3章では七支文について具体的に説いています。ということで、資料を積み財商を浄化することがとっても重要で、それをまとめた最も重要な修行がこの七支文ということだそうです。どの成就法の方にも短いのが載ってますし、今日も短い七支文も唱えてますし、いつでも唱えてるなと思いながら、それぞれを詳しくはそういえば、理解せずにいたなとふと思って、しっかり勉強しないといけないなと思いました。はい、それでちょっと青文字で書いてますけれども、不言行観散について、前々回にもちょっと出てたかと思うんですけれども、不言行観散について、参考資料の方から、どういったものなのかという説明の方を抜いております。不言行観散は華厳経入北海本の中に出てくる不言菩薩の下門のことです。もう一個下、七支文とは礼拝供養懺悔随喜感情祈願エコーという7つの修行です。その転居は華厳経の入北海本に求められますということで、七支文の転居は、華厳経入北海本に出てくる不言行観散であるということだそうです。で、入北海本どういうものなのかというのは下にウィキペディアの方書き書きしておりますので、またお読みください。 で、普賢行願さんについてですね、右の5ページですけれども、ガルチェン・リンポチ法話集1、修行の道の方にの見られぱの道下のところで書かれてある部分を、一部分だけ抜いております。正常祈願によりて導かれ、祈願文の中には、菩薩の首労の段位について説くものがたくさんありますので、読んでみられると良いでしょう。どの祈願文もとても大切ですが、特に大切なものが3つあります。一つは普賢菩薩行願さん、次にシャンティデーバの入菩薩行論、そして弥勒の誓願です。これら3つの祈願文はどの派でもとても尊ばれており、祈願大法会などでも唱えられます。ですから他の修行が一切できなくても、これらの祈願文を読んで意味を理解すれば、それこそたった1行でもその意味を理解すれば、その利益は計り知れずとても意味のあることなのです。攻略。ということで、今読んでるのも、入菩薩行論ですけれども、それと並んで普賢菩薩行願さんとても大切ですというふうにガルチェン・リンポチェおっしゃっておられますので、おられます。それでですね、普賢行願さん、私も全然ちょっと詳しくよく分かんなくって、参考資料で抜いたぐらいしかちょっと知識がないんですけれども、6月21日の日曜日にですね、ずっと週末にオンラインプラクティスをドラゼンリンポチェがなさってまして、21日の日曜日にベトナムのサンガで、オンラインマニリトリートをずっとやってたのの最終日で当たったんですけれども、その日はですね、ちょうど酒玉の最終日の新月の日で、夏至の日に当たって、しかもなんか金環日食、あと日本では分離食だったんですけども、の日に当たるという、なんかすごくこういろんなことが重なる特別な日だということでですね、いつもの、マニリトリートの文を読む以外にですね、発心普賢の誓願とこの普賢菩薩行願さんを唱えましょうということで、皆さんで唱えたということがありました。で、発心普賢の誓願についてはガルチェン教会の方で日本語訳ありますけれども、普賢行願さん多分なかったかなと思って、私も自分で唱えるためにですね、なんかいろいろインターネットやら本やらで探して、いろいろコピペしたり手入力したりして、自分用に日本語で唱えられるように普賢菩薩行願さん、ファイルにまとめたのをちょっとずっと使っています。で、日本語訳がまたこれからもちょっと唱えましょうってことになることもあるのかななんて思うので、日本語なかったら唱えられないので、もしよかったらスカイプに添付させてもらったのでシェアさせてもらいますので、よかったら使ってもらえたらなと思っています。で、それに関する内容の説明について、その下の別点参考資料というところに、番号をファイルに番号を振っているんですけれども、1から12が七支分に当たるとか、なんかそんな風にいろいろちょっと書いてるのも、つけましたので、見ながらですね、ちょっと、参考になさっていただければなと思っております。そんな感じで次から供養の方に入るんですけれども、ざっくり七支分のところまで、ちょっと、読ませていただきました。すいません、ちょっと急ぎ足でしたけれども、ここまでで、何かありましたら、ちょっと質問に答えるのは難しいんですけれども、何かありましたらお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。じゃあ私ちょっと喋っちゃっていいですかね。普賢菩薩行願さん、なんかすごい大事なんだろうなと思いながら、なんかこういろいろ調べても、なんかあんまり資料があんまり見つけられなくて、なんかこの間彩子さんが前に受けたことあるっておっしゃってたんで、なんかこういう点で大事だよとか、なんかそういうことがあったらちょっと教えてもらえたらありがたいななんて思っているんですけれども、すみません、いきなりですみません。なんかこう大事そうですよね、これってね、なんかどうなんですかね。
これね、野田先生がずっと前に日本語にされたのがあるんですけれども、
あったんですね。
ただそれはチベット語からじゃなくて、 3分の中国語の、うん、あの、普賢行願さんを、あの、うん、日本語に、あの、されたものがあって、あの、今日それ見つけ出してきたんですけどね。うん、長いんですよね、これね。それで、
うん。
うん、で、巡礼に、野上さんも行かれたけど、巡礼の、あの、大人へブックがあるじゃないですか。
はい、
あの中にも、これ、普賢行願さん入ってますでしょ。
入ってたんですね、これ。
入ってます。
分からなくて。
それで、だから、いずれ、その、あの、毎年巡礼の前に、あの、周さんが、これを、あの、日本語にして、とか言って、送ってこられるんですが、うん、ちょっと間に合わず、いつも。特に普賢行願さんは長いので間に合わず、うん、あの、できてないんだけど、いずれはしないといけないな、とは思ってます。で、あの、野田先生が訳されたのは漢文からなので、ちょっとチベット語からに、あの、きちんと見て、これに合わせていかないといけないだろうな、とは思ってるんだけども、みたいな感じ。
はい、ありがとうございます。でもすごい、はい、あの、日本語訳が、あの、ガルチェン協会日本語訳できるのすごく楽しみにしてます。
何年かかかるかもしれません。
長いですもんね。ありがとうございます。はい、もう私も英語ができればなと思うんですけれども、日本語がないとやっぱり唱えられないなっていうところで、日本語訳頼りになってますけれども、はい、またじゃあ楽しみに待ちたいと思います。そしたらですね、ちょっとなんかもしかして時間間に合わなかったらいけないので、とりあえずどんどんどんどん進んでですね、なんか、まあ、最後ら辺で、お話聞かせてもらえたらなと思っております。じゃあ次6ページ。本文、供養を捧げるです。そのうち第一、供養を捧げること。これもまた、対教と供養の2つと知るべきです。で、対教は、対象という意味です。次、本文、対教。それもまた、第一、対教は、厳然に従される三宝に対して供養することと、厳然に従されないものに対して供養することとの二つは、福徳が等しいと説明されているので、厳然になっているものとなっていないものとのすべてを対教にして供養するのです。そのようにまた、聖言経論に極めて上進する心を備えたことにより、二つの資料を完成させんがために、諸仏に対して、意味などにより、厳然と非厳然に供養します、と説かれています。厳然の意味は下に書いています。目の前にあること。厳然供養の略。ということで、厳然供養と不厳然供養というのを下に調べています。厳然供養は、厳においでになる仏または塔に対して、食物や衣服などを差し上げること。不厳然供養は、目の前に供養する対象がないまま、供養すること。ということになっておりまして、まあ、この2つに対して、2つはですね、福徳が等しいと説明されているということで、どちらも対象として供養するんですよというふうに書かれています。はい、で一番下の本文供養。第2、供養にもまた2つ、そのうち無常の供養と無常の供養です。無常の意味はまだそれ以上のものが劣ったもののこと、無常はこの上もないこと、最も優れていること。そういう2段階というかの供養があるんですよということだと思います。で次7ページ、右上の供養。第1、右上の供養にも2つ、すなわち1、財物の供養と2、修行の供養です。第1、財物の供養は礼拝の供養と称賛の供養と、物品を次第に準備した供養と、所有者が保有していない苦境のものの供養と、地により手差した供養と、身体を捧げる供養です。それらを後半に知るべきです。第2、修行の供養は本尊の身体、大陰形を主従することと、諸菩薩の当時から生じた諸言により供養することです。赤字になっているとこ下に調べています。苦境は最上のであること。今朝っていうのは神通力などによって中田物を作り出す。当時は、三昧のことです。で、諸言っていうのは、仏やが知恵や福徳を持ってその宮国土を飾ること、飾り付け、またその設備の美しく厳かな様ということだそうです。で、訳中33、大陰偈を主従することについてが、トータルゲンの中33を抜き書きしています。 一応読みます。ガムポパは大陰芸を空想やその称呼という意味でも用いている。ここではそれを抑えた上で落空無差別の主従ということであろう。権業の大陰芸は心の事態の上に強制に安定させる 無分別を主従して安住を成就したことであり、これは原密条の空想の称呼と等しい。秘密信号の大陰芸は、ルーンが中央脈下に入る、中枢で溶けるという3つを成したことから生じた大楽の光明を異常優雅タントラ、すべての神髄中の神髄である。なんか難しいなと思うんですけれども、原密条っていうのは、謙虚のことで、正午っていうのは仏道を修行して身をもって悟ることということなので、まあ、タルゲンに書かれているここでの大陰芸を主従するっていうことは、まあ、謙虚により謙虚なので、まあ、苦笑を悟るということの意味になるのかなと思いました。はい。で、ちょっとこの本、右上の供養の本文なんかちょっと分かりにくかったので、次8ページで、まあ、若干ですけれども、試訳ということで、若干読みやすい日本語に自分なりに書き換えてみました。第一、財物の供養は礼拝の供養と称賛の供養と適切な順序で配置された財物の供養と自分の持ち物でない最上のものの供養と心で乾燥する供養と体の供養です。これらを詳細に理解するべきです。第二、修行の供養は本尊の身体を乾燥すること、苦笑を主従することと諸菩薩の三昧の力による供物の権限により供養をすることですって書いてましたけれども、まあ、それぞれどういった内容なのか、これらを詳細に理解するべきですと、まあ、書かれているのでですね、参考資料の方から供養について解説しているところを、抜き書きしてみました。これをですね、1から6まであるんですけれども、ちょっと順番にですね、1項目ずつ読んでいただけたらありがたいなと思っております。でいつも中村さんがやってらっしゃるようにですね、この一覧表の上から順番に1、2、3、4、5、6とちょっとお名前を挙げさせていただいて、まあ、もし喉が枯れててこれ出ませんということはパスしていただきつつ、ちょっとお願いできればなと思っております。じゃあ上から順番にですね、まず1番目が、あゆみさんお願いします。で2番目が中村さん、3番目が小関さん、4番目が小倉さん、5番目が、育子さん、6番目が、雅子さんなんですけれども、皆様いらっしゃいますでしょうか。もしよろしければ読んでいただければと思います。一応ですね、本文とが、に該当しているのかなと私が勝手に思ったところを、なんとなく黒字の太字で、太字にしながら入力しました。では1番目からお願いできればと思います。
はい。
はい、お願いします。
聞こえますかね。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい。はい、ありがとうございます。供養についてのところからですよね。
はい、5つのところ。
はい、1、自分の持っているものを供養すること。菩提心を起こすことや空性を理解する知恵は、原因も条件もなく自分の心に生じることはありえません。必ず原因と条件が揃わなければなりません。福徳を積む行為はたくさんありますが、それらすべての中でも最上なのは供養です。純粋で清浄な供養によって新相続が純粋になります。純粋な心がその新相続に尊い菩提心を持てるように供養の修行をするのです。純粋な対象である仏法と聖者である僧、菩提心を持つ方々に対して純粋なもの、すなわち質が良く、清潔であるなどの良いものを美しく配置して供養します。供物は誤った手段や生活、罪から手に入れたものであってはなりません。
ありがとうございます。はい、じゃあ2番の方お願いします。
はい、自分の持ち物でないものの供養。十方の世間で必要なものすべて、自分が見たもの、聞いたもの、すべてを供養します。それらの形や姿を心に感想し、それらを供養しようと考えて、心で感想によって供養します。 出世権、十地の第八、九地や浄土世界のもの、天、竜、人間などのあらゆる虚空のごとき世界を観想し供養します。蓮華、ウバラなどの花、種子、薬、浄水、如意宝珠などの宝、山や木、林、世間にある供養すべきものを心で受け取って自分のもののように考えて物惜しみの気持ちを離れ、釈尊や弟子である菩薩たちに供養します。聖なる方々は偉大なる慈悲でその供養を受け取ってくださいます。
はい、ありがとうございます。では3番お願いします。
はい、3、体の供養。私は今あらゆる性において大事にしてきたこの体を供養します。どうぞ受け取ってください。私はあなたの民となり、あなたの教えの通りにしますと誓い供養します。
はい、ありがとうございます。では4番お願いします。あ、大丈夫ですか、小倉さん。
はい、
あ、すみません、
すみません。
大丈夫ですか、ごめんなさい。
はい、心で感想する供養。感想において仏や菩薩のお顔やお体を洗い、清潔なタオルでお体を拭うという供養をします。また、三世、かっこ現在、過去、未来の世界の五感の対象である、形、音、匂い、味、感触を仏菩薩に尊敬とともに差し上げて、心に喜びの念を起こします。そして、それらの供養によって、自他のすべての苦しみが除かれ、自他と共に喜びや幸せに満足すると感想し、供養します。心で感想する供養には、様々な方法があります。自分が考えられる限りの三世の広がりを感想すべきです。
はい、ありがとうございます。では、5番お願いします。なんか声が聞こえにくいかもです。あ、もしもし、
はい、聞こえますか。
途切れ途切れ、あ、今ちょっと聞こえました。
途切れ途切れ、ちょっと大変だ、そりゃ大変だ。
あ、あら、飛ばしましょうか、
ね、え、どうしよう、え、飛ばす。
あ、今聞こえた、聞こえた、はい、
あ、聞こえますか。あ、
はい、大丈夫。
読み上げて読みます。
はい、
はい、無常なる供養。文殊や普賢などの菩薩たちがなさったのと同じように私も供養しようと懺悔することが大切です。また菩提心と慈悲を起こし大乗仏教の言葉や意味を暗記することも無常なる供養の一つです。供養はサンスクリットではプジャーといい喜ぶという意味です。私たちが修行することで仏、菩薩はお喜びになります。ですから修行も供養なのです。
ありがとうございます。めっちゃよく聞こえました。じゃあ6番、雅子さんお願いいたします。
はい、読みます。
はい、
6、称賛の言葉や、総額などによる供養。仏と仏の神喰の大会のごとき、功徳を持つ仏師たちを称賛し、音楽を奏で歌を歌い供養します。それらの供養が雲のようにいっぱいに遍満していると考えて供養します。供養は物惜しみや執着の退治です。最初は些細な供養から始めても、次第に慣れて偉大なる供養ができるようになります。供養の足跡として虚空の蔵のごとき財産を得ることができると経典に書かれています。
はい、ありがとうございました。大変助かりました。なんかこのような形で、詳しく知った上で、供養するということが大事なようです。はい、 して、すいません、次に礼拝についてっていうのが書いてたので、そのまま抜き書きしているんです。ただまあ一応ここは供養の内容になってまして、でも財物の供養の一番最初に礼拝の供養って書いてるんですね。で、七支部の一番最初にも礼拝って書いてて、その礼拝とここに入ってる礼拝の供養との違いがちょっと私よく分からなくてですね、参考資料も、引っ張ってくることができませんでした。ちょっとこのあたりはまた、これからちょっと、調べていきたいなと思ってますので、ちょっと一旦ここはスルーさせていただければと思っております。はい。で、次ですね。赤文字の2番、自分の持ち物でないものの供養について。私もすごい疑問でですね、自分持ってないものを全て美しいものを供養するってどういうことなのか、どういう意味があるのか、どういうことなのかなって思いながら、でもなんとなくやってたっていうところがありましてですね、やっぱりまあ、ちょっと理解して、やっぱり実践するっていうのが大事なのかなと思って、いろいろ参考資料読んで、まあ、これがちょっと参考になるのかなっていうとこ一つ見つけてきたので、抜き書きしました。一番上のとこですね。私たちが現に持っているあらゆるもの、さらに宇宙にある他のすべてのもの、誰かが所有しているもの、誰にも所属していないものも、を供養します。で、ちょっと飛ばしまして、線を引いてるとこに行きます。世界中のあらゆる美しい風景や、所有者のいない様々な小宇宙のような、誰にも所属していない供物は、それだけでは私たちと何の関係もないように思われるかもしれません。自分が所有していないものを心の中で供養して何の効果があるのか、と。しかし、アビダルマには、全世界はカルマの結果であると説かれています。また、ニューチュー論が説いています。数限りない生命あるものと宇宙は心によって作られた。すべての宇宙と生命あるものはカルマの結果である。私たちが今住んでいる宇宙と、それについての私たちの共有の認識は共通のカルマの結果です。同様に、来世に経験するであろう場所も、そこに住む他の生命あるものと共有したカルマの結果です。人間であろうとなかろうと、私たち一人一人の行為は、私たちの住む世界の一員となっています。私たち全員に世界に対する共同責任があり、世界にあるすべてのものと関係しているのです。こういうわけで私たちは世界を供養することができるのです。というふうに書かれておりまして、こういうことをまあ理解した上で、まあ、初めてですね、心底供養、完走して自分の持ち物ないものも全て供養できるのかなと。まあ、カルマというものをですね、まあ、しっかり理解するのが大前提だな、なんだなというふうに思いました。で次ですね、10ページの方行きます。修行の供養。さっきの有情の供養の2番目の修行の供養について、ちょっと参考資料の方から、参考になるかなと思って抜き書きしました。ちょっと読んでみます。続いて、行の供養を行います。行の供養とは、ラマと三宝の比類なき恩に対し、教えの通りに正しく修行するという行為を捧げて報いることです。今ここでは過去に自分が釈従し、また未来に行じるであろう一切の善を形あるもの、例えば美しいそのなどとして消費させ、瞑想の中でそれをことごとく供養するのです。この行の供養こそあらゆる供養の中でも最高のものであるとチベット仏教では考えています。供養の本来の意味は喜びをもたらすことです。それゆえ供養の対象たるラマと三宝が本当に喜んで受け取ってくれるものこそ最高の供養なのです。凡夫の御欲を満たす様々な供物を捧げることも、私たちの側にとって必要な修行ですから、ラマや三宝は、そういった供養、供物を本来必要としていないにもかかわらず、喜んで受けてくれます。しかし、私たちが教えの通りに一生懸命修行し、功徳を積んでいく。それ以上に、ラマと三宝が喜ぶことはありません。だから、行の供養こそが、供養の中でも最高なのものなのです。ああそうなのかと思いました。でこの一文を読んでですね、なんか、ちょろっと思い出したことがあるんですけれども、リトリートの2年目かなんかのリトリートの時だったかなと思うんですけれども、 ドルゼンリンポチがゴッホ以外のところで何かお話しされていて、まあ、ちょうどあの敦子先生いらっしゃったので通訳してくださってたんですけれども、その時にですね、なんかぼそっとですね、真剣な顔でおっしゃったことがすごい心に残ってるんですが、私のことを、アドルジニンポジのことです。私のことを好きだ好きだって言ってくれる人はたくさんいます。でも、私が本当にしてほしいことをしてくれる人はほとんどいません。っていうふうにおっしゃったんですね。あ、すみません。っていう感じでですね。まあ、まあ、リンポチェを慕ってですね、まあ、あらゆる気持ちを捧げたり、まあ、身の回りのお世話をしたいと思ったり、まあ、いろいろ、一生懸命するんですけれども、やっぱり一番求めていらっしゃるっていうか、一番喜ばれになるのは、やっぱり、今すぐですね、真剣に修行に取り組んでいくということなのだな、と思いました。あ、そういうお話がありました。それを思い出しました。はい、じゃあ次ですね、無常の供養です。あ、すいません、どんどん行っちゃってますけれども、とりあえず進めさせてください。無常の供養、第2、無常の供養は、諸縁のある無所得の供養と、諸縁のない無所得の供養です。そのうち第1、諸縁のある供養は菩提心を主従します。すなわち、賢者は菩提心を主従したなら、少女及びその子菩薩に対して供養する。これは最上ですと説かれています。第2、諸縁にない供養は、無我、無自性空の義を主従します。最上の供養です。そのようにまた、善従意天使門本に、小学を欲する菩薩が千万の子、ガンジス川の砂ほど花、子を同じく飲食を捧げて最上し、ブッダを供養するのより、そこに我と妙者と人がない、そのようなこれら諸行を聞いて、それに巧妙の人を得た者、彼は優れた最上師を供養したのですと説かれています。大師式経にもまた、相と相を生じさせない者は如来を供養したのです。死者がないし、無二に入る者は如来を供養したのです。友よ、如来の体は非事物の相なので、彼は事物の思いに従することにより供養を受けたわけではないのですと説かれています。以上、供養を捧げることを説明し終わりました。極の意味については右の方に調べております。諸縁は認識される対象です。で、無所得は物事に執着する心のあること。無所得はその反対。が、妙者、人というのは、まあ、英文ではそれぞれセルフ、ライフ、パーソン。っていうふうに当てはまってたんですけれども、まあ、人とか、がとか、それらのなんか、こう、それぞれの側面なのかなと、ちょっとうまく説明できませんけれども、なっています。で、相は、知覚表象する働き。で、もう一個、相談の相は、まあ、外見の形とか姿とか、まあ、特徴とか、特質とか、そういう意味です。で、如来は、たたがたの役。信仰より現れてきたものの意、仏のことです。でから、訳中36、大師式経について、抜き書きしておきました。一応読んでみます。果てしない過去世に、法前方という二人の小欲知足の比丘がいて、仏舎利を供養、生じせず仏塔へ参らなかったので、十数万の天使たち、諸行者の比丘たちにより非難された。二人はどのようにすれば如来を供養することになり、心身のない如来が供養を得るのかと尋ねた。ビクたちと天たちは如来の会場へ、下脱知見によってであると答えたので、これら愚分発心こそが供養されるべきであるとして、さらにそれらは造作の層のないものだと教えて、彼らに無償妄認を得させたという話である。なんか難しい言葉がいっぱいあったので、やっぱり調べないと意味わからなかったので調べました。会場へは、仏道修行の3つの願目。下脱知見っていうのは、下に書いてる通りです。で、こう、まあ、一応意味を調べております。まあ、なんとなくこう、空を悟ったみたいな感じのお話かなというふうに受け取っています。すいません、ちょっと端折ります。 で次、12ページです。このタルゲン本文の日本語が、よく分からなかったので自分なりに日本語に、してみました。無常の供養は1、認識される対象のある執着のある供養と2、認識される対象のない執着のない、供養です。そのうち第1、認識される対象のある供養は菩提心の修行です。すなわち賢者が菩提心を修行したなら仏や菩薩に対して供養する、これは最上の供養ですと説かれています。第2、認識される対象のない供養は無我の意味を瞑想することによりなります、これは最上の供養です。前住一天使門本に悟りを望む菩薩はガンジス川の砂と同じ数の数百万光の間、人の間中で最高の仏に対して花や香、食べ物や飲み物を捧げます。しかし我と妙者と人は存在しないという法を聞いて、光明の人を得た者は最上の人に最上の供物を捧げますと説かれています。大師宿教にそうとそうという考えを生じない者は主者なく如来を供養します。無二に入る者は如来に供養します。友よ、如来に身体は存在しないので如来が実在しているとみなして供養するのではないのですと説かれています。以上供養を捧げることを説明し終わりました。ということでですね、供養のまとめっていうのはこれは私がこういうことかなって思ったまとめです。間違ってる可能性もあるんですけれども、まあ、ここまで、自分で調べてみてこういうことかなと思ったまとめです。菩提心を修行する前段階の供養が以上の供養、詳細に理解した上で実践することが大切。菩提心を修行したならば無常の供養となる。無常の供養にも段階があり、菩提心を修行して仏や菩薩を対象として供養する段階からさらに進んで空性を理解したならば、仏や菩薩というような認識される供養の対象はなくなる。これが最上の供養であるという感じで、まあ、段階を経てですね、供養して、まあ、最終的には、認識される対象がないようなものに対して、まあ、供養する。まあ、まあ、そうですね、供養、なんかもう悟った状態だのような気がしますので、まあ、その前の菩提心を修習して、供養するというところまでが本当に菩薩としては最上なのかなというふうには思いました。はい、で、もう一個参考資料を抜いています。これまで説いてきた供養の修行を実践するに際しては、供養の対象、ラマと三宝、供養の主体、行者、供養の材料、供物の三者とも権限しているけれども空であり、空でありながらも権限する。という幻のごときものであると理解し、特に楽無差別を感じて供養を行うことが肝要です。私たちが様々な供養や修行を行えば、ラマや三宝は喜んでこれを受け、その心に清浄な無漏の歓喜を生じます。そのような無漏の楽こそは究極的な真理たる空性と無差別のものです。こうした点をよく審議し、貪欲などの煩悩から離れ、清浄な悟りへ至るための修行として供養を位置づけることが大切なのです。ということです。だそうです。空性を悟るための修行として、供養を位置づけて実践する。綺麗なものをただ並べる、ことから始めるんですけれども、そういったところから、これはこういう意味でやってるんだ、最終的にはこういうところを目指してるんだと分かった上でやっていくということが大事って書いてるんだなと思いました。七支文も、供養も奥が深いなと思いながら、今回勉強しました。はい、で次ですね、13ページ、罪を懺悔するです。罪を懺悔することを説明するなら、一般的に善悪では全て意の動機にかかっています。意がある字です。信語は、しもべです。そのようにまた、本に、手法、意が先行するので、意はある種だと知られています。と説かれています。よって、頓人など、煩悩を有する意により動機づけられてから、5つの無健在、またはそれに近い5つ、または不十不全を行ったこと または律儀と誠言、三昧を損なったことなど、自己がなしたものと他者になさしめたものと、なすのに随記したことは、常在不全というのです。それだけでなく、頓陳と煩悩を有する心により動機づけられて、発起させられてから、消防に対する問刺集の3つをしたこともまた不全です。それらの科は苦が生起することです。そのようにまた、法満に、頓欲、信任、愚痴の三毒、それにより生じさせられた業は不全です。不全から苦、すべて同じくあらゆる悪種が生じます、と説かれています。入行論にもまた、不全から苦が生じる、生ずる、これからどのように下脱とすると、下脱するというのでしょうか。注意はすべてに私はこのことのみを注意するのが道理です、と説かれています。よって、罪悪すべてを懺悔すべきです。懺悔により浄化されることは決まっているのかと思うなら、全く決まっています。大涅槃行に、罪を作ってからもまた後で開墾し、回復するなら、濁りを持った水が陶水種により済む、または罪が雲、月が雲を離れて明るいのと同じです。そして、よって、罪を後悔し、隠さないで懺悔したなら、どのようなものも清らかになると説かれています。はい。ちょっともうちょっとお急ぎでいきます。14ページです。で、意の動機について、下線部だけ読みます。釈尊が説いた心が、主であり、心から言葉や言動のすべてが生まれるとの主張を受ければ、心の働きが業の形成にとって最も影響力を持つと考えねばならない。あ、一番最初も読めなかった。現代では心で思うだけでは行為にならないというふうに考えられますけれども、いやいや、その前にどういう動機を持ってやったのかっていうところが善不善。そこで善不善を判断するということなのかなと。ですね。だから、同じ不正をするにしても、やっぱりいつでも、動機が大切ですと繰り返し、忍法師がおっしゃっていました。自分の心を見つめて、まあ、どういう動機でこれをなすのかということをいつも常に意識していかないといけないなと思います。5つの無間罪について、三昧については、下に見書きしておりますので、お読みください。で、懺悔について、忍法師行論から抜いております。赤字のところから読みます。懺悔すれば五逆などの滞在さえも浄化できます。偉大なる懺悔によれば罪を完全に浄化できますということで、まあ、どんな罪も、きちんと、告白懺悔したならば、浄化できるというふうに、どんなものも清らかになると言い切ってくださいますので、それを信じてですね、懺悔して、清めていくということをやっていきたいなと思います。で、一番最後ですね。懺悔の仕方。懺悔の仕方はどのように懺悔するのかというと、4種類の力を通じて懺悔します。そのようにまた、摂、死、法、教に、マイトレイヤよ。菩薩大使は4つの法を備えたなら、作って積んだ罪悪を制圧することになる。4つは何かというと、すなわち、1、脳波の原稿の力と、胎児の原稿の力と、3、罪科の写真の力と、4、絵書の力ですと説かれています。参考資料、15ページの方いきます。参考資料。次の七支分の3番目にあたる懺悔の経をするときは、後悔の気持ちを持つことがとても重要です。後悔の気持ちがなければ、悪業を浄化することはできません。ただし、浄化の経には、後悔の力、よりどころ、帰依の対象である三宝の力、一切の悪行を正す胎児の力、二度とその行為をしないという決心の力、四つの力が必要となりますが、根源的な力である後悔の力があれば、他の力はそれに続いて自然に生じます。ということで、本文1から4については、もうちょっと優しい日本語で言い換えると、参考資料から、右の4つの言葉となります。ちなみに英文の方はこういった英語が当てられておりました。で、次回以降はこちらの方を細かく一つ一つ見ていくということになるかと思います。はい。すいません。一気にちょっと言っちゃいましたけれども、ちょっと供養の方を、細かく今日は読めたかなと思うんですけれども、このあたりでですね、まあ、供養に関してなどなど、懺悔に関してなどなど何か、ここまで聞かれて、何かありましたらお聞かせいただければと思いますが、どうでしょうか。
はい、せっかくさっき読んだので、供養のその6つのところ、ちょっと見てたんですけれど、この例を僕ら読んだところとこの本文というか試訳も含めてですけど、順番が対応してないのであれと思いながら、見てて、その読んだところの一番の自分の持っているものを供養するというのは、これはその本文本来のやつで言ったら物品を次第に準備した供養という、これに対応きっとしてるんやね。
で、そうですね。
で、自分の持ち物でない供養というのはその次の所有者が保有していない、というので、3番の体の供養はその最後のその体の捧げるというのでいいって、4番の心の供養というのがこれが多分、これは4番心で感想するというか、訳してもらうからこれなんです、5番のその無常なるというのがあれと思ってよくわからなかった。6番が称賛やねんから、これが2つ目の称賛なんやから、そしたらほな、この5番の無常なる供養というのは本文というかその主役も含めてですけど礼拝の供養に当たるのかと。その礼拝の供養というのはそれこそよくわからないというふうに言うたはった中で、英語の文、も見てたんやけど、ここに当たるんかなというのがもう一つわからないままなんですけれど、このチベット仏教布教協会の方やったら、なんちゅうのかな、その、修行すること、それが、この供養に当たることというふうに理解するのかな。大拝という訳してはあるけれど、これは修行のこと、というのをなんとなく思ったんですけど、
よくわからない。よくわかんないですよね。一応英文見るとプロストレーションってなってるので、大拝というか答え統治というかそういうことなのかなと思うんですけれども、大拝の供養、一応そういうふうに礼拝することで供養するってことなのかなと思いつつ、ちょっとですね、私も自分で勝手に考えてこうかなって書いちゃうと絶対間違ったことを書いてしまうので、もう書く場合は参考資料から抜いて書くっていうふうに、しようかなと思ってしてるんですけれども、やっぱりタルゲンの書き方とやっぱり入菩薩行論の書き方ってやっぱり順番もちょっと違ってるので、どれがどれに当たるのかなっていうのをすごい考えながら、これかなってそれは自分が判断して書いてるとこなんですね。それで5番の無常なる供養っていうのは、言うたらここは無常な供養のところになってきて、無常の供養は次のページにはなってくるんで、あれとは思ったんですが、内容を読んでみるとですね、修行の供養なのですって書いてるので、ここは修行の供養、修行が供養だよということと、ちょっと太字にしてますけど、文殊や普賢などの菩薩たちがなさったのと同じようにっていうところが、修行の中の、諸菩薩三昧の力による供物の権限により供養するっていうところに当たるのかなと、思ってたりするんですが、ちょっと私もここは、不確かですので、もうちょっと調べないといけないなと思ってるところです。そんな感じかな。難しいですよね。なんかもうちょっと複数の参考資料にあたって、こうなんていうんですかね、こう修練させていかないと何が正しいのかなっていうのがちょっと分かんないなと思ってて、今ここではやっぱり入菩薩行論1冊だけなので、ちょっと参考資料が足りないかなっていうふうにはちょっと思っています。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。なんか私個人的にはリンポチェがボソッとおっしゃった、誰もみんな本当にやってほしいことはしてくれないっていうボソッと言ったのが結構ショックだったなっていうのがありますけど、皆さんその言葉聞いてどう思われましたでしょうか。
すいません、いいですか。
はい、
今のごめんなさい、今の野上さんがおっしゃったことじゃないことで、質問なんですけど、
はいはい、
体の供養っ は、まあ、この体を供養しますと、で、あなたの教えの通りにしますって書いていて、これは、まあ、善行を行うっていうこともあるし、修行をするということもあるのだろうかと思ったんですが、修行は修行で、その無常なる供養のところで修行をすることでって出てくるので、この体の供養っていうのは、その仏様が言わはるように、重不全をしないとか、そういうふうに考えたらいいんですかね。すごい基本的なこと聞いてごめんなさい。
私もなんか全然そうだっていうふうには全然答えられなくて、ここも曖昧です。で、一応ここの第2章8のところの文章を読んでみるとですね、勝者とそれら物資に、私は我が身一切を常に立て祀る最高なる菩薩方よ、私のすべてを受け取りたまえ、苦行しあなたの民となろうっていうのが第2章8のところの本文なんですね。で、それに対する解説がこれなんですよ。でもね、私の体、この体を供養しますってどういうことなのかなと思って、だから真語彙、すべてを使って供養するっていうことなのか、教えの通りにする、だから疑いを持つことなくやるっていうことなのかなとか、なんかちょっと私もどういうことなのかなって考え途中なんです。このあたりどうですかね、他の方でこういうことなんじゃないかなとか、こんな風に理解しましたとか、なんかこう何か感じられた方とかいらっしゃったらどうでしょうかね。まあ、難しいですよね。なんかまたいきなり今言ってこれから考えるっていうことかなと思いますので、また今後ですね、またこういうことかなって思ったってことがあったら教えてもらえたらなと思っています。すいません、私がちょっと長くなっちゃったので、ちょっと時間が10時にちょっとなってしまいました。で、まあ、私がひたすらちょっと説明読み上げるばっかりになってしまいましたので、まあ、後々にですね、なんかこうここはこういうことかなとかいろいろ ありましたら、何やったっけ、チャットでしたっけとかで上げていただければ、またいろいろ考えていける材料になったらいいなと思っております。そんな感じですけれども、よろしいでしょうか。終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、では、どうしようかな。不衛肛門と、離婚鍵の衛肛門と、菩提子の祈りと、この三つ言うかな。不衛肛門三つあるけど。はい、これを行こうと思います。